牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
ついこの間まで暑い暑いと思ってたんですけど、もう10月。
早いものですね。もう秋ですよね。あちらこちらで本当に秋祭り盛んですよね、
はいはい、そうですね。今日はこのスタジオの中もお祭りみたいにね、とても華やかで、大勢様賑やかなんですけれども、
そうですね、特にね、久能山東照宮にとってはね、はい、なくてはならないお客さんに今日はお越しをいただきました。
はい、
一人はですね、東照宮の神輿会の会長を務めている山田篤さんです。
山田です。どうもこんにちは、よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。それからね、新しくね、イカザ音頭っていうのができたんですね。久能山東照宮を盛り上げるためにね、作られたそのイカザ音頭を中心として、静岡の町、とりわけ久能山東照宮をね、盛り上げていこう。そういうことで頑張っておられる柴原元子さんと、そして杉山正恵さんにお越しをいただきました。
はい。柴原元子です。よろしくお願いいたします。
杉山正恵です。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
こんにちは、よろしくお願いします。本当にちょっとね、狭くて申し訳がないんですけれども、お祭りを盛り上げようという皆さんですけれど、はい、東照宮にお祭りってあるんですか？
東照宮に、祭りはね、4月、10月っていう大祭があるんですけど、おみこしはですね、私たちが平成12年に東照宮の方へ上げましてね、それからずっと続いております。で、今年は第8回になりますけど、徳川祭りというおみこしのお祭りがあります。
はい、静岡にずっと住んでいながら、東照宮身近にすごく感じているのに、あまりお祭りのことって知らなかったんですけどね、おみこしを上げようという、それは皆さん、こう住民の中から湧き上がってきたんですか？
私は東照宮の神輿会の会長を務めてるんですけど、静大の前のね、大家の片山商工会という会長をやってましてね、うん、そちらで、学生さんたちと自分たちの商店会が交流を深めたいと、それと地元の方たちにも交流を深めていただきたいということで、どういうのがいいかな、それで商店会でイベントやるんですけどね、おみこしをやってみようかなということで、町内会の方にお願いしてみこしを作っていただきまして、それを、みんなで担いでお祭りとしています。
すごくこう伝統のある東照宮、歴史の長い東照宮に新しい力といいますか、おみこしが加わったわけですね。
そうですね
そうですね、もともとね、久能山東照宮家康公ね、家康さんをお祭りしている、その神様になった家康公はですね、その神の力を大勢の皆さんにね、知っていただこうということでね、みこしが必要になったんですね。それはなかなかなかったのは、今度ね、山田さんたちが作ってくれた、そういうことですね。
はい、はい、でそのおみこしの話と、それからいろいろお話を伺いたいと思いますけれども、まず1曲目、曲聴いてください。今日は服部克久さんのアルバムからお送りしますが、1曲目はエメラルドグリーンです。久能山東照宮というのは静岡の象徴であって、静岡の皆さんには馴染みの深いものだと思うんですけれど、お祭りの歴史っていうのはどうなんですか？
そういう意味ではあまりないですよね。ところが久能山東照宮はね、静岡の人が知っている以上にね、すごい歴史的なね、重要な意味を持っている宮代なんですよ。
はい、
前から言ってるようにね、久能山東照宮で大拝殿のところへ来て、お参りをするとね、宮代の作りはどうなってるかっていうと、
はい、
ずっと線を引っ張っていくとね、富士山頂を通ってね、日光東照宮行く、その日光東照宮をさらに過ぎるとね、会津若松城に出るんですよ。
はい、
それをさらに、ね、
線で繋がってるんですか？
それをまっすぐ伸ばしていくとね、
はい、
猪苗代湖の湖畔のね、星名正幸のお墓につながっていくんですね。そういうラインがあって、しかも久能山東照宮には家康公の御廟がある、
はい、
それは真西を向いてるんですよ。その真西を向いてるからね、同じ井戸をずっと西へね、行くとね、お生まれになった岡崎城に出るんです。それをさらにずっと西へ辿っていくとね、京都の御所につながっている。
はい、
だからこの久能山東照宮はね、日本のまさしく中心なんですよ。それをね、静岡の人がもっともっと大切にしてね、そのことを大勢の皆さん、日本の大勢の皆さんにね、知ってもらうようにね、努めていかなければいけないと、こう金がね、思っていたんだけど、そういう気風がね、なかなか盛り上がってこない。
そうですね。
それをね、山田さんたちがね、はい、 その久能山東照宮の神様のねお力をね、大勢の皆さんにその分け与えようということで、うん、おみこしを作っていただいて、お祭りの時に担いでずっと町の方までね来てくれているということで、それはまあ大切な仕事をされているなと僕は感心してるんですよ。
そうですね、そのおみこしのおみこしを担ぐお祭りっていうのは毎年決まってるんですか？
毎年ですね、この10月の第2週の日曜日、ここで徳川祭りということで開催してます。
おみこしも特別のものですか？
そうですね、おみこしは東照宮の許可をいただきましてですね、彫刻をそのまま縮小しまして彫り物にしたり、それとやはり皆さんよく知ってらっしゃる三つ葉の葵ですね、こちらを斑点の後ろへ書いて大門として、自分たちのユニフォームとしておみこしを担いでます。
葵の御紋を背中に背負って、
そうですね、いろんなところで言われますけどね、これですかって水戸黄門の真似て言われますけど、最初は恥ずかしかったんですけどね、最近はもう随分慣れました。
そのおみこしを担ぐ皆さんは、みこし会の方と他にどんな地域の方が担ぐんですか？
志津大の学生さんたちとね、もともと自分たちの商店会と一緒につながりたいと、それと地元の方たちと一緒にやりたいということで、志津大の学生さん、それと南の丘分校の、生徒さん、それとみこしの行列について、特にですね、木遣り、お囃子、太鼓、そういう方たち、各団体の方たちに応援していただいて、それで祭りを、ね、盛り上げて、みんなで担いで
楽しそうですね。
はい、ちょうどね、静岡市の葵区の方の中心は浅間神社、これも徳川家ゆかりの宮城で、そして駿河の方はね、これもまた文化的にもね、その中心は、久能山東照宮が一つの大きな中心になる、そういう双璧ですよね。その片っぽの東照宮の方が今非常に遅れていたんだけど、皆さんの力によってね、こう盛り上がってきて、それでまあさっき言ったように、柴原さんたちがね、みんなでもって、イカザ音頭をね、作ってくれて発表してね、これを今普及努めている、そんな感じですよ。
いかさ温度の生みの親って伺ったんですけれども、女性2人、華やかな方がいらっしゃいますが、どういうきっかけでこれを作ろうと思ったんですか？
そうですね、400年祭に向けて何か女性でも協力できることがあったらばということで提案いたしました。そしたらば共学寺のお寺さんがオーケストラを持ってたんです。オーケストラで曲ってなかなかないんですよ。それで振り付けしていただきましてね、藤本先生に、で南條先生が曲を作っていただきまして、松沢先生に詩を書いていただきまして、東照宮の許可を得ました。それからっていうことで、復旧をっていうことで400年祭ですね、あと6年ですか。
400年祭っていうのは、駿府400年祭っていうのはもう終わったように思ってたんですけど、
ですね、
先回市の方で行いました、400年祭は、家康公がですね、駿府城に入城して400年祭、それ6年後の400年祭っていうのはですね、東照宮が鎮座して、400年、家康公がお亡くなりになって400年と、そういうことで6年後に大祭を控えています。
また大きな大会が、大祭が、6年後に来るわけですね、その時までにこのいかざ温度で盛り上げようと、
皆さんに地元の方にご協力を願っていただかないと、なかなか大勢の方参加されませんので、地元の方にご協力をということで普及させていただいてます。
じゃあ地元のお祭りではこのいかざ温度ですか、踊ったり歌ったり、
今
歌ったり
はしないか、練習中ですね。ここにやっております。
振り付けももう決まって、
藤本先生にお願いしましてですね、6年後に向けて今地道にやっております。
そのお祭りで、そのいかざ温度の振り付けも含めて、見られる機会っていうのがあるんですね。
今度ですね、10月の11日ですね、
これはどこに行けばいい？
夢広場ですね。
夢広場で踊られるんですか、皆さんが。
みこしの後に続きましてね、踊らせていただきますように許可を得ました。
そうですか、 それはぜひ拝見したいなと思うんですけれど、ね、皆さん踊りたい人っていうのも一緒に踊れるんですか？
そうです、どなたも自由に、ね、簡単な踊りでございます。
飛び入り
も十分です。
ああそうですか、
はい、どなたも踊れる、小学生から幼稚園から、簡単な踊りでございます。
あ、そうですか、はい、その踊りもね、ぜひ、はい、見せていただきたいんですけれど、はい、まず曲がね、
あ、そうですね、
イカザ音頭って、イカザというのは静岡の方言ですよね。
そうですね、方言入れましてね、なかなかいい曲だと思いますけども、一度聴いてくださいませ。
はい、ぜひ聴かせていただきたいと思いますが、は
いはい、よろしくお願いします。
じゃあこれ聴いてください、はい、皆さんも。はい、イカザ音頭聴いていただきましたけれども、楽しい曲ですね。階段登っていかざよ、紅ほっぺも秋姫も出てきますしね。
はい、歌も宣伝しながら、また踊りも藤本志功さんに振り付けていただきました。このまた振り付けがとっても楽しくって簡単で、幼稚園から80代まで30分ですぐ踊れるんです。
あら、そうですか。
そして久能山の、まあ、一番のポイントと言いますと、何と言っても1159段の石段ですね、
歌詞の中にもありますね。
はい、
1159ご苦労さん、はい、でしたっけ。そうですね、
はい、そうです。この1159段の登るこの姿を踊りに入れてあるんです、はい、振り付けに。もうここがまあ子供でも80代の人も背をピンとしまして、登る姿をちょっとその場で踊られるんですね。楽しいです。
この CD のジャケットも階段の絵がね描いてありますしね、はい、踊りとロープウェイと、
はい、今ではねロープウェイ、できない方、登れない方はロープウェイですけれども、やはり東照宮は石段登ってが、やはり神様に近づいたというそういうおかげがあるんではないかなという思いで、踊らせてもらっております。
この踊りとそれから曲をこれから普及させていただきたい、普及していきたいって活動してらっしゃるんですよね。
はい、
普及するには例えばいろんな地域の祭りなんかで踊っていただくっていうこともあるんですか？
はい、実はもうこの夏祭りですね、お盆祭りには結構方々で、とっても大勢の皆さんが踊っていただいております。はい、
静岡にもお祭りたくさんありますからね。
はい、
でそういうところで、じゃあうちのお祭りでもこれぜひ踊ってみたいわっていうところがありましたらどうすればいいんですか？
はい、私、イカザ音頭の事務局をやっております、はい、杉山です。お電話いただければそれなりに踊りを教えさせていただきます。また振り付けを書いた、ものも送らせていただくことができます。
皆さんも踊りの練習を決めてやってらっしゃるんですか？
はい、月曜日には柴原元子さんのお宅で、ま、昼間1時半からやっております。はい、
そちらに伺っても教えていただけるんですね。はい、でこの CD も手に入るんですか？
はい、入ります。
はい、じゃあ私たちのお祭りにもぜひ取り入れたいわっていう方は杉山さんに連絡すればよろしいんですね。
はい、よろしくお願いいたします。お電話番号申し上げます。 054-278-7492 です。はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ皆さん覚えてね、ぜひ踊っていただきたいですね。
よろしくお願いいたします。
は
い、
このイカザ音頭を普及させて6年後の400年祭ですか、盛り上げようというわけですね。はい、計画の方は着々と進んでるんですか？
そうですね、いろんな方たちに応援いただきましてね、まず今年の10月11日の徳川祭り、これを成功させて1年ずつみんなで精進して、盛り上げたいな、6年後の400年祭は踊りからいろんな方たちに参加していただきたい、そういうふうに思います。よろしくお願いします。
はい、まあ、400年祭はねぜひ盛り上げていただきたいと思うんですけど、まず10月11日の徳川祭りでこの踊りが見られるわけですね。
そうですね、あの駿府夢広場で夕方5時頃からですかね、あの東照宮からおみこしがおりまして、夢広場に夕方5時頃着きます。その後踊りがその前後にありますので、うん、まあ、4時頃から夢広場に来ていただければ、いろんな催し物があります。
はい、じゃあ皆さんの踊りをね、ぜひ拝見するために夢広場に皆さん集合していただければいいですね。
はい、
ぜひ
行かせていただきます。
曲もね、こう歌ってらっしゃる方もとっても素敵な声なんですけど、これは静岡の方ですよね。
はい、静岡の有名な方なんで、なかなかあのこの曲を受けていただくのに苦労しました。
あ、
1年くらいかかりました。
そうです
か。はい、そして曲を持ってきまして、すんなりできたそうです。自分もびっくりしましたって言ってました。
あの歌ってらっしゃる、はい、この曲を歌ってらっしゃる方が作った方なんです。
作った方なんです。その方がですね、なかなか受けてくれなくて苦労したんですけども、詩を持っていきましたらば20分でできたそうです。自分もびっくりだっていうことでね、この間お聞きしました。で、本人が一番喜んでたことは、オーケストラで踊りはないと今まで。
そうですね、聞いたことないですね。
初めてね、踊りをつけていただいたっていうことで、一番この間120人集まりましたけど、その中で先生が一番感激してました。それでよかったなと思ってます。
この先生というのは作曲をなさる方なんですか？
はい、そうです。京極寺のお寺さんなんです。お坊さんなんです。
あら、お坊さんが作曲を、
そうです。で、静岡県でも有名な方なんで、もちろん県外もそうですけども、なかなか受けてくれないっていうのが本音でした。はい、
で、1年かけましたけど。お寺さんがオーケストラを持ってらっしゃる。
持ってらっしゃるんです。
それもなんか不思議な気がしますけれど、
静岡ではね、NHK って言っていいんですか、ほとんど曲が先生の曲なんです。はい、警察の方の曲もほとんど、90%
こちらの方が
作ってらっしゃる。
そうですか。
何ですか、はいはいはい、
あの音楽の好きな、じゃあ本当にあの
本当に、ね、どちらが商売かっていう感じなんですけど、趣味で、はいはい、
そういう言われのある曲ができて、
そうなんです、それにね、また踊りも良かったんです、おかげさまでなんとかっていうことで努力してます。
皆さんの努力が実ったわけですね。
はい、そうです、
はい、これをじゃあ持って、ぜひ、はい、ますますね、お祭りが盛り上がるといいなと思いますけれども、静岡に新しいお祭りの魅力が一つ増えましたね、牧野さん。
そうですね、はい、特にあの徳川さんというのがね、非常に重要な、まあ、歴史的、地位を占めてますからね、その宮代を盛り上げていくというのは静岡市民の、ね、責任ですよね。そういう意味で本当にありがたいなと、こういうふうに思います。
最後になってしまいましたけれども、お祭りはどういうふうにあの行われていくんですか？
徳川祭りはですね、2時から久能山東照宮の階段を降り始めまして、夕方4時ごろに駿府夢広場に着きます。それで夢広場の方はですね、3時から7時ごろまでいろんな催し物がありますので、ぜひまた皆さんにあの遊びに寄っていただきたいなと思います。
もう皆さん、たくさんの方が集まっていただければ嬉しいですね。
本当ですね。静岡を代表する歴史的な宮代にね、これだけの神輿もなかった、
はい、
そしてまた踊りもなかった、それが、寂しいですよね。それが今度こうしてね、あの皆さんの力によってできましたんで、名実ともに静岡を代表するお祭りにこれからしたい、そう思っています。それから十数年前ですね、あの会津若松に白虎隊っていうのが未だにあるんですよ、
はい、
これはね、会津若松の高等学校の各クラスから代表が集まって白虎隊っていうのを作ってですね、白虎隊の墓前で春と秋に年に2度あの舞を奉納する、そういうのがあるんですね、
はい、
それが門外不出なんですけども、あの徳川家康公のためならといって、一度あの静岡の東照宮に来ていただいて、東照宮であの、舞を、ね、披露していただいたことがあるんですよ。それは非常に、ね、歴史的に、ね、価値のある行事だったんですが、この静岡の東照宮からですね、あの会津若松にまだ東礼に行っていないんですね、
はい、
ですから今度おみこしもねできたし、こうして温度もできれば、会津若松にですね、皆さんに行っていただいて、
はい、
静岡を代表してですね、あの会津若松とこう友好関係をね、 結ぶようなそういうものになっていくと大変ありがたいなとこういうふうに今思ってます。
そうですね。
まあ、山田さんとも話してるんですけどね、うん、一度みんなで柴原さんたちとみんなでね会津若松へ行ってね、徳川家康公の徳川家のゆかりの、ね、地がね、はい、会津若松と駿府、歴史的にね仲良くしていこうと、そういうことを今考えております。
行ったり来たりができればね、それはまたそれで楽しいですね。
そうですね、いいですね。
そうですよ、はい。
皆さん今日はありがとうございました。その日のためにぜひ頑張ってください。
楽しみにしております。
ありがとうございました。今日はこの曲でお別れです。服部克久さんのアルバムからサンライズクルージングお聴きください。ご紹介した CD と踊りの練習ご希望の方はイカザ音頭事務局までお問い合わせください。電話は 054-278-7492 054-278-7492 杉山さんです。